こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメコアカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今回はスペシャルゲストをお呼びしております。ニューヨークで活躍している舞台芸術評論家でキャバレーアーティストのトシカプチーノさんです。カプちゃんよろしくお願いします。
どうもこんにちはなんか可愛いこの拍手。今日はなんかスペシャルゲストなんですか？
あ、そうなんですよ。もう
スペシャルがつくわけですね。
はい、そうです。
じゃあ今日はスペシャルな形でお話ししたいと思います。
ね、もうなんかもうニューヨークだけじゃなくて、もう今や世界でね、ご活躍の。
まあ世界というかね、まあちょろちょろっとですけどもやらせていただいております。はい。
はい。はい、で今日は、うん、あのトシカプチーノさんのことを、ねカプちゃんというふうに
呼んでください。もうカプちゃんまでもカプちゃんでも何でも結構でございます。
はい。ですね、はい、あのまあ、お仕事のことを中心に伺っていきたいなと思うんですけれども、まずは、まあ、なぜニューヨークに来たのか。
なぜニューヨークに来たか、これ話すと、はい、もう1時間ぐらいかかるけど大丈夫かしら
ちょっと1時間長いのでちょっと手短にね、お願いできたらと思います。
いいですか、もう早速。
はい。
まあ、私自身、まあね、若い時からとにかく自分の欲望に忠実に来てた人間なんですよ。
はい。
とにかく自分のやりたいことは何でもやるという、
うん、
形でずっと生きてきまして、
うん、
で、まあ、あの僕はあの、まあ、LGBT という言葉がありますけどね、L じゃないですよね、
はい、
B でもないですよね、はい、G なんですね、ゲイってやつですね、はい、LGBT の G なんですけれども、うん、まあ、ゲイで、東京にいたんですけど、まあ、あの福岡出身なんですけど、うん、東京にいたんですね。で東京で、はい、普通に仕事をしておりまして、うん、もう週末はですね、新宿2丁目ってサメ子さんご存知かしら、行ったことあるかしら、
はい、あの存在はもちろん知ってるんですけど、足を運んだことはなくて、すごい気になるエリアでした、
もうサメ子さんとか行ったらもういじられまくりよ、あなた新宿2丁目にね、もうとにかく行くわよって言って、
うん、
あのビレッジピープルって昔ありましたよね、 YMCA って歌ってたの分かります？西城秀樹さんがカバーしてたのに、
ね、はいはい、
ああいうビレッジピープルみたいなね、あの格好をしてタンクトップを着て、
はい、
ジーンズを着てね、もう太ももをさらけ出して、はい、それでもう男を引っ掛けに行ってたわけですよ東京にいる時は。
なんかよくタンクトップ着てるイメージあるんですけど、
そうですね、っていうのはやっぱり男はこうメンディーって言ってこう、うん、こう自分のこうたくましい体をこう露出することで、
はい、
こうなんていうんですか、男を誘うみたいなのがあるんですよ。
そうなんです、ね、
きっとサメ子さんには分かんないかもしれないまあそうやってね、週末必ず新宿2丁目行ってたわけですよ、
はい、
でね、やっぱりね、日本の景気が悪くなってきた、
はい、
1992年以降ぐらいかな、
はい、
やっぱり景気のいい時は全世界からやっぱ新宿2丁目にはもう、いろんな外国人がこう遊びに来てたわけですよ。で僕はもうその頃からちょっと外国人の方がすごくタイプで好きで、それで新宿2丁目にGB っていう、
はい、
要は凱旋バーっていうんですけど、凱旋っていうのは、
はい、
外人専門という意味なんですけど、外国人を好む人が行くバーがあったんです。そこにはもう外国人がいっぱい来てたの でそこに僕しょっちゅう遊びに行って、
うん、
男をこう釣ってたわけですよ。
そうですか
釣ってたわけですよ、
はい、
でもうね、もうよう釣れました、よう釣れました。本当に
すごいモテてらっしゃったんです
ね。いやもうこういう性格なんでガンガン行く方なんで、でまあ釣ってたんですけどね、そのバブルが弾けたぐらいからね、やっぱりちょっとその男の質が悪くなっていったわけですよ。
へー、
やっぱりあの時代がですね、うん、もう東京ではなくてシンガポールとか香港とか、
うん、
中国の方に徐々にこう行き始めた時で、
うん、
やっぱり皆さんお金を稼ぐにはやっぱりね、その国自体が非常にこう経済がいいところに行かれるわけで、
うん、
もうだんだんこう新宿2丁目のその凱旋バーの GB っていうのが錆びれていったわけですよ。
なんでやねん
今ねトシさんがねツッコミボタンを押してくださって、
もうそれで錆びれていって、
はい、
これはダメだなって思ってたわけですよ、
はい、
で本当たまたまなんですけど、ニューヨークに遊びに行ったんですよ、
はい、
でもうなんか呼ばれるように、
はい、
もう本当にもう呼ばれるように行ったんですよ。ニューヨークに行きなさいっていう神のこうなんかお告げがあったような感じで、
へ
え、で行ったんですよ、
はい、
そしたらもうびっくりしたんですよ。
へえ、
こんな素晴らしい、ゲイにとっても素晴らしいその都市が街があるんだと。
確かにそうですね。
でもチェルシー行ったらもう男同士がキスしてるしね、もうとにかくもうゲイが堂々と生きてる。
確かに。
まだ僕がその日本にいる92、3年、4年、5年の当時っていうのはやっぱり今みたいにマツコデラックスがテレビに出てギャンギャンやってる時代じゃないし、まあおすぎとピーコとかいたけれども、まだそんなにゲイというものが堂々と大腕を振って歩けるような時代じゃなかったから、だから僕は自分に正直に生きたいなって思ってるのと、やっぱりとにかく正直に生きたかったので、ニューヨークに行ったらもうとにかくすごかった。で僕はもうそのニューヨークに行って、すぐにもう行って2、3日経った時にもうここに住もうって決めたんですよ。
へえ、すごい早い段階で決
断された。めっちゃ早いですね。
じゃあもうそれだけこうこの街に魅了されて。
そうですね、もう魅了されて、それとやっぱりこうなんかこう皆さんがそのなんていうんですか、周りのことをこうなんていうんですか、日本だとほらどうしても他人のことを気にして周りのことをこうか、周りの人たちになんて思われるの嫌だなとか、そういうふうに常に周りを気にして生きてるじゃないですか。でもこっちの人ってゲイ、そうワットの世界じゃないですか。別にって僕ゲイだけど何か問題みたいな、もう皆さん堂々と生きてて、またニューヨークは全世界からいい男がいっぱい集まってるわけですよ。
レベルも高かったんです
ね。レベル世界一ですよ。だって、ね、俳優になりたい、それからもう本当にもうダンサーも、もうとにかくアートの舞台芸術の世界ですから、もうとにかくかっこいい人が全世界から集まってきてる。
なるほど。
だからその新宿2丁目なんて比べ物にならないわけですよ。ここだと、
はい、
ここが俺の町タイと。
なんか熊本弁がね入りました、ね、
いやここは博多弁ですよ。
あ、すいません。
なんでやねん。
なんでやねん。
そう、もうそれでもうあここしかないなと思って10日間結局いたんですけど、
はい、
10日間の間に、まあ、ジムとかスポーツジムとか行ったらそこで日本人の方とかと会って、
はい、
その方に僕いやもうニューヨークに住もうと思って言ったら、もうその方はね、なんかこっちで働いて長く働いて、いやあなたは旅行で来てるからニューヨークがいいと思うかもしれないけど、実際ニューヨークに住んだらそんなことないから来るのやめなさいってもうずっと否定されてたんですよ、その人から。でも僕は自分の感じたままを信じてニューヨークに飛んできたんです。
すごい。
それがその旅行に行った後の2年後ですね。だからお金も貯めなきゃいけないし、親も説得しなきゃいけないし、で結局33の時ですよ。
あ、そうなんですか。
33歳の時に、ニューヨークに、来たわけなんですよ。でまたねもう僕の人生が面白いんですけど、そのニューヨークに来てもうたった2週間ぐらいで、
はい、
ある、演劇の、はい、日系の会社だったんですけど、はい、そこの会社で仕事を得ることができまして。
すごいですね。でなかなかこうねこっち来てすぐお仕事を得るって
難しいです ね、
そうですよね。
すごいラッキーだったんですけど、僕はもう全然正直申しまして、ミュージカルとか、そのブロードウェイ自体に全く興味がなかったんですけど。
あ、そうだったんですか。
運よくその元東宝って、映画の東宝ありますよね、東宝に勤めてらっしゃった大平和人さんという方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その方は1960年代にもうすでにアメリカに来て、黒沢の映画とか、それとかゴジラとかの映画をアメリカに広めた方なんですよ。でその方がもう東宝を辞められて、その日系の会社を独立されて作ってらっしゃって、そこ の、 あの会社の、彼のアシスタントに、としてその会社に入ることができたんですよ。
ちなみにその方とどこで出会われたんですか。
たまたまそのニューヨークに来る前に、オフブロードウェイでストンプっていう太鼓のパフォーマンスがあるんです
けど、ね、はい、
そのショーが初めて95年の2月か3月ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
初めて日本公演をやったんですよ、
はい、
東京と大阪で、
はい、
で、そこで僕はもう本当に拙い英語だったんですけど、そのストンプのエクスクルーシブトランスレーターに実はなったんですよ。
それと、
もうだからストンプについて、そのツアーの間ずっと彼らの通訳をして、彼らの、マネージャー的な役です。日本語と英語が両方できて、テレビの仕事が入ったら彼らにもそういうふうなことを伝えたりとか移動とか、旅行会社はちゃんと別に入ってたんですけど、僕はその彼らのその 通訳マネージャー役のお仕事をゲットができたんですね。で、まあ、もうその時はニューヨークに行くって決めてたんですけど、まあ、そこで、アメリカニューヨークから来たカメラマンさんと知り合ったんですよ。
なるほど。
で、僕は、ニューヨークに行って別にその人に頼るつもりはなかったんですけど、まあ、ちょっと電話をしてみたら、その方とお会いして、まあ、ちょっと紹介したい人がいるからということで、そのストンプのオフィシャルカメラマンフォトグラファーからその東宝に勤めてらっしゃった大平和人さんという方を紹介してもらったんです。
いや、ご縁ですね。
ご縁ですね。そうなんですよ。それでもうすぐにその会社に入れたんですけど、別にもともとそのミュージカルとか芝居が好きで僕ニューヨークに行ったわけじゃなくて、
そうですよ、ね、
男が食いたくて行ったわけですから
目的がちょっと違いますよね。
そうなんです。だから別にその仕事はその時はそんなに自分の中の生活の中のボリュームとしては考えてなかったし、とにかくもうニューヨークに来て毎週末ですよ、
はい、
金土日もうチェルシー、クリストファーストリートに行って、もうニューヨークにあるゲーバー、ゲークラブ、もうそういった一連のところが全部制覇しました。
すごいなんか熱量がすごいですね。
いや、もうすごいですよ。もう本当にね、それぐらいやっぱりこのとにかく自分の欲望を満たすためだったら何でもする人なので、もうとにかく最初の1年で、
はい、
で、まあ、そういうとにかくゲーバー、そのゲークラブ行きまくって遊んで、はい、で、まあ、ここからまだまだあるんですけど、そこからやっぱり徐々に今度仕事の方にこう自分のこの興味というものが、向いていくわけなんですね。
はい、
はい、
でですね、ここからねどんどんこうヒストリーがね、あるんですけれども、ちょっとこの番組12分番組で、
なるほど、
お時間が迫っておりますのでこの続きのお話はまた次回の放送でね、聞かせていただけたらと思っております、
はい、
では、カプちゃん引き続きよろしくお願いします、
はい、こちらこそありがとうございます。